はい、こんにちは。あなたの組織のなぜを科学する番組、行動経済学で労務管理へようこそ。創業27年目、人事労務畑一筋35年以上の社会保険労務士で行動経済学検定1級の高です。さて、本日もレターですね。ラジオネームギブアンドテイクの理想郷さんから、こんなレターをいただきましたのでご紹介させていただきます。いつも番組経営の羅針盤として拝聴しております。今日は私が信じてきたギブアンドテイクの考え方がうまく機能しない悩みについてご相談です。私は常々会社が従業員にまず与えるギブ、与えるべきだと、ギブするべきだと考えてきました。業績が良ければ賞与で還元し、家庭の事情があれば柔軟な働き方を認める。そうすれば従業員も自然と会社が大変な時に力を貸してくれるなど、返してくれる、テイクしてくれるだろうと、思っていました。しかし最近その関係が一方通行になっているように感じます。会社の配慮を当たり前の権利と捉え、いざ会社が苦しい時にそれは私の仕事ではありませんなどと協力してくれない従業員が出てきたのです。私が信じてきた持ちつ持たれつの関係は幻想だったのでしょうか。はい、ということでですね、ギブアンドテイクの理想郷さん、レターありがとうございます。これは従業員を信じて大切に思う誠実な経営者の方ほどですね、深く悩んでしまう問題ですよね。この人と人で、組織と個人との関係で長期的な持ちつ持たれつつの信頼関係を築く上で土台になる人間の心の働き、これがまあ今日のテーマである互恵性というものなんですね。お互いに、恵むというふうに書いて互恵性ですね。で、互恵性とじゃあもう似たもので偏方性の法則って以前この番組でもご紹介したと思いますけど、その互恵性と偏方性の違いですね、これをまずご説明したいと思います。この互恵性というのは、以前そのこの番組でもお伝えした偏方性の法則と同じ根を持ってる概念とは言えます。偏方性の法則っていうのは贈り物へのお返しみたいな比較的短期的なお返しに焦点、心理の焦点を当てていたものに対して、互恵性というのはより長期的で安定した、相互利益の関係性、そういったものを指します。つまり一回一回の貸し借りを記録する帳簿のような関係じゃなくてですね、私たちはお互いに助け合う仲間だみたいな目に見えない信頼の絆みたいなことで言えると思います。人類が厳しい自然環境の中で生き残るために食料を分け合ったりとか協力して外敵から身を守ってきたというような歴史がありますよね。この互恵性の精神というのはそういう歴史の中で人間の DNA に深く刻み込まれている社会を形成するための基本的な原則だということになります。なので、互恵性は、長期的な関係、相互利益の関係、偏方性の法則はどちらかというと比較的短期なお返しという心理、この違いがあるということですね。ではこの互恵性を労務管理の現場において、活用していくにはどうすればいいかということをお伝えしていきます。まずは心理的契約を築くということになります。今回レターいただいたギブアンドテイクの理想郷さんが目指すような健全な互恵関係を組織に築く、その鍵っていうのは心理的契約という概念にあるんですね。で、心理的契約って何かっていうと、雇用契約書に書かれているような、公式的とか形式的な約束事じゃなくて、 会社と従業員との間で暗黙のうちに交わされている期待とか貢献、まあ、これに関する心と心の約束事なんですね。これが心理的契約というものです。まあ、例えば会社は従業員に対して安定した雇用だけじゃなくて成長の機会とか働きがいのある仕事を提供するというふうに心の中で約束したとします。その見返りとして従業員は給与分の仕事をするだけじゃなくて会社の理念にも共感して時には契約以上の貢献もしようというふうに心の中で約束する。このポジティブな心理的な契約が結ばれている状態が健全な互恵関係と言えます。はい、ではそこでこの互恵性を活用していく方法、活用法3つお伝えします。活用法のその1はリーダーからの先行投資としての義務です。どういうことかというと、健全な互恵関係というのは必ず立場の強い側、つまり経営者とかリーダーからの見返りを求めない義務っていうものから始まるんですね。従業員のキャリアプランに、真摯に耳を傾けて、その成長に必要な研修の機会を与えるとか、あとは家庭の事情に配慮して柔軟な働き方を認める、で日々の努力を具体的に認めてあげて感謝の言葉を伝えてあげる、こういう義務っていうのは従業員の心の中にポジティブな意味での心理的な負債っていうのを生み出すんですね。でこの負債はいずれ会社が本当に助けを必要とするときに会社のために今こそ貢献しようみたいな自発的な行動として返済されるということになります。これがリーダーからの先行投資としての義務というので活用法のその1となります。それから活用法のその2、情報の互恵性ですね。どういうことかというと、多くのリーダーの方は部下にほうれん草を求めて部下からの情報の義務を期待しますよね。だけど自分自身は会社の経営状況とか意思決定の背景みたいな重要な情報を部下に与えようとしてないんですね。これだと互恵関係って築けないです。リーダーは自らがまず情報をオープンにするっていう義務を実践する必要がありますね。これは先ほども言った通りですね。で会社のビジョン、戦略で時には厳しい経営状況さえ誠実に共有すると、で会社から信頼という義務を受け取った従業員は同じように会社を信頼して自分たちが持っている情報を誠実に提供してくれるようになるということです。これが情報の互恵性ということで活用法の2となります。それから活用法のその3は配慮の互恵性ですね。どういうことかというと、従業員に残業とか難しい仕事を頼まないといけないときに、ただ業務命令としてテイクするだけだと相手の従業員の心っていうのは響きませんというか動きません。この急な仕事、あなたのプライベートな時間を削ってもらうことになって本当に申し訳ない、でもあなたの専門知識が今どうしても必要なんですと、この穴埋めは必ずさせてもらいますから、こういうふうに相手の状況への配慮っていう義務を言葉と態度で示してあげる、こういうワンクッションがやらされ仕事を、じゃあチームの危機を救うために自分しかできない貢献だということで、そういう意味合いを大きく変えてくれるということです。これが活用法の3、配慮の互恵性というものです。というふうに活用法を3つほど、互恵性の活用法を3つほどお伝えしましたけど、実は罠もありまして、互恵性の罠というのもありまして、義務っていうのが当たり前になった時なんですね。はい、先ほどのレターいただいたギブアンドテイクの理想郷さんみたいに義務が一方通行になってしまうのはなぜかというと、それは会社の義務が従業員にとって感謝すべき恩恵じゃなくて当然享受すべき権利だと認識されてしまった時に起こるんですね。人っていい環境にもすぐ慣れてしまう生き物ですよね。会社の配慮があまりに恒常的で無条件に行われちゃうと、従業員はそれが当たり前だというふうに感じて感謝の気持ちを忘れるんですね。 でこれを防ぐためにはやっぱりギブが決して当たり前じゃないということを折に触れて丁寧に伝えておく必要があります。今年こうして皆さんに決算賞与を支給できるのは、厳しい状況の中みんなが一人一人本当によく頑張ってくれたおかげですと、本当にありがとう、まあ、こういうふうに感謝の言葉とともにギブを行ってあげることで、そのギブの価値は従業員の心の中で、まあ、再び輝き出すということですよね。ということで、ギブが当たり前になると互恵性の罠にはまっちゃって、恩恵じゃなくて権利だと認識されてしまうことがあるので、それについては折に触れて決して当たり前じゃないんだということを伝えておく必要があるということです。はい、それでは今日のお話をまとめたいと思います。互恵性というのは短期的な貸し借りの関係を超えた長期的で信頼に基づいた持ちつ持たれつつの関係性のことを言います。で、組織における健全な互恵関係というのはリーダーからの見返りを求めない義務からスタートです。そして従業員の成長への投資で、情報の共有、それから状況への配慮、まあ、これらがそのこういったギブが従業員の心にポジティブな心理的契約を育んで、まあ、いずれ会社への貢献という形で返ってくると。ただそのギブが当たり前にならないように常に感謝の気持ちを伝えて、その価値を再認識させるっていうコミュニケーションは不可欠です。組織っていうのは人と人との無数のギブとテイクの交換で成り立ってますよね。その交換がポジティブなエネルギーの好循環を生み出すのか、それともネガティブな不満の応酬に陥るのか、そのサイクルの始まりの一手っていうのはやっぱり常にリーダーである、リーダーとか経営者の手の中にあるということです。はい、では最後にこの番組をお聞きいただいているあなたに、いつものように僕から一つ問いかけをさせてください。あなたは従業員に対して日々の業務指示とか命令みたいなテイク要求ばかりしてませんか？それとも彼らの成長を支援して働きやすさに配慮するみたいな未来への信頼を投資するギブ、提供ですね、を意識的に行ってますか？あなたが今日従業員に与えることができる一番小さなでも意味のあるギブって何でしょうか？この辺をちょっと考えてみていただいたらなと思います。はい、では今日の番組をお聞きいただいて、日々の労務管理への行動経済学の活用についてもっと詳しく聞いてみたいだとか、うちの会社の状況に合わせてアドバイスしてほしいみたいな、そんな経営者の方は、ぜひ私タカまで、レターなりお問い合わせなりください。社員研修とかセミナー講師も喜んでお引き受けいたしております。それではまた次回の行動経済学で労務管理でお会いしましょう。お相手は社会保険労務士のタカでした。